罪なき人の死と題しまして榎本先生より説教をいただきます。
おはようございます。昨日私は毎日散歩してるんですけども、散歩してましたら後ろから中学生がリンリンと自転車で鳴らして私にぶつかりそうになったので、聞こえてんのか聞こえてんのかっていうか、私は聞こえてへんねやっていうそう言ったらこう言ってきましたけど、年寄ったら耳が遠くなる、私も耳が遠くなる、聞こえて当たり前やなと思ってんだけども、聞こえて、中学生にしてみたら前からチンチン鳴らしてんのに おじいはん何しうろうろしてんやと思ったんだろうと思うんです。聞こえてる。でもまあそういった自分の限界や弱さをまた知りながら、中学生の後ろ姿を見て殴られんかってよかったなと思っておりました。さて、人の不幸ね、皆さん方、まあ不幸がありますわね。不幸について皆さんはどのように思っておられますか。信仰と不幸というか、何か不幸がある、まあ不幸にはもうそんなの避けたいし、もう逃げていきたい。で、信仰もそういう不幸がないことの方をやっぱり大事にしたいっていうか、そういうふうにそのための信仰と思ったりしますが、しかしこの世の中でそういう不幸っていうものがなくなったらどうだろうか。半分はですね、私たちは不幸によってまた気づかされたり、あるいは不幸ということによって守られている、人の不幸でこっちが幸せになっていることあると思うんです。逆に言うと、私の幸せは誰かの不幸になっているかもしれない、ね、誰かの不幸というものが自分の本当に幸せっていうことを作っているかもしれない。で、そういった不幸をに出会った時、私たちはどのような態度を取るでしょうか。家族に、友達に、あるいはそうでもない人にですね、いろんな人に、自分自身にもそういった不幸が出会って襲ってきた時、あの人は神に裁かれているんだなと思うでしょうか、ね、あの人は神に裁かれた。また言われなき罪をかぶせられて、しかもそのためにですね、重い罰を受けることになったとすればどうでしょうか。それはあなたのせいよ、もう悪いことしてないのに不幸な目にあった場合、それはあなたの罪のせいよなんと言われたら、そんな不条理があってなるものかと抗議するでしょう。また誰かが、ね、その抗議に対してですね、宗教的な言葉で教義であれこれと説明されたとしても納得いくものではありません。そしてそのようなことはかえって反感を生み、納得できるものではありません。そして諦めることさえできないと思うんですね。尺がいかないと言いますか。神の一人子であるイエス・キリストは罪なき方であられたのに罪人とされた、そして十字架におかかりになった。で、このキリストが十字架にかかれている姿を見て人々はどう思っただろうか。やっぱりあれは神様に逆らったからなんだ、神様に打たれたのだ、何か悪いことをきっとしたに違いない、いいことをしたようだけども陰で本質的に罪のものを持っていたのに違いないと みんなそう思って十字架にかかるキリストをざまあみろと言い、椿をし石を投げたわけであります。そしてそれは神の子がそうなったんだ、この歴史の中の最大の不条理と言えるでしょう。私たちはその不条理に憤り、それに激しく抗議しましょうか。しかしその不条理の原因が私だったらどうでしょうか。私の身代わりであったとしたらどうしましょうか。今日読んでいただきましたヨブ記36章では、若者エリフはヨブに対して説教し続けます。ヨブは自分が身に負っている不幸を納得できません。そのヨブに対して罪を宣告する。あなたはその罪を負っているのは、その苦しみにあっているのは神様の裁きであり、あなたは罪だからだと言ったのです。その使命感に燃えて語る、これはね、真面目な信仰者が本当に真剣になってすることだと思うんです。私も若い頃ですね、本当に申し訳ないことをしたと思っていました。でそれはオルガン してくれてる鈴木高橋美智子先生の弟さんの鈴木和志さんという人がいるんですが、その方が突然重い病気になったんです。ものすごく優秀な方であられたんですが、私より一つ上の方ですが、そして随分苦しんでおられました。で私は彼の家をこう訪問していました。そしてその時私は罪ということについていつもこう考えた。で和志さん、あんたが今この病気なのは罪を犯してるからだよ、こう言ったんです。罪を犯してるから、だから神様に悔い改めなさい、そしたら病気癒される。もう真剣にそう思ってそう言ったんです。そしたら彼がこう言いました。エイジさん、僕はそう思わないんだ。エイジさんはコップの中から水を、空気を出そう出そう出そうとしているでしょう。罪を一生懸命出そうとしているでしょう。そんなしてもダメなんだ。コップの中に水入れてごらんなさい、空気はふっと抜けるでしょう。まあ、禅問答みたいなことを彼は言ったんです。私の中にキリストを入れるんだ、でキリストは私の身代わりになってくださったんだ、この痛みも罪の結果じゃなくてキリストの痛みなんだよという話をしてくれて、私は本当に何かに打たれたような印象を持ちました。私たちはついついですね、不幸な人を見る、真面目にですよ、不真面目じゃなしに真面目にその人を責め立てて、自分のこの考え、自分の思想信条に合わせて直そうとするんです。合わせて直そうとする、哀れんで、そして何とかしてこの人を自分と同じ考えにして、自分の同じ心情にして癒そうとする、そしてさらに深い傷を負わせる、強引にそこに入れようとする。で入らなかったらノコギリで切ってでもそこにこの入れていこうとする、言うことを聞かないと 最後は暴力的になる。それも叶わなかったらもう投げ出す、諦める、放置する。そうすると向こうが動き出す、そして何かが起こり始める。私たちはよくその使命感に燃えて神様の御言葉と思いながら相手のことを完全に無視して押し付けることがあります。その弱い人たちのことをエリフはこのように言います。囚われの身となって足かせをはめられ、苦悩の綱に縄に縛られている人があれば、その行いを指摘し、その罪の重さを指し示される。その耳を開いて戒め、悪い行いを改めるように諭される。すなわち不幸にあってんのは何か悪いことしたからなんだ、だからそれを早く改めろと、こう言って迫る。それを知らせることが自分の神様から委ねられた唯一の責任であると信じて疑いません。もしこれに耳を傾けて従うならば、彼らはその年月を恵みのうちに全うすることができる。しかしこれに耳を傾けなければ、死の川を渡り愚か者のまま生き絶えると言います。すなわちあなたが今経験しているこの苦難はあなたの罪の結果であり、その神は正しい。早く悔い改めて悪を離れなさい。そうすると幸せが来る。そうしないと彼らの魂は若いうちに死を迎え、命は神殿娼婦のように短いと決めつけるのです。エリフの説教は当時の信仰の伝統的な教義を予部に説いて聞かせたものでありますが、しかし予部の事実に立っていない、予部の現実に沿っていない。伝統的教義から解釈している説教でしかない。その限りにおいてエリフもまたこの前に出てきた他の3人の予部の友人たち、黙らざるを得なかった3人の友人たちと同じところに立っていると言わざるを得ません。ですからその熱心さは神に尋ね神から出たものではなかった。神から出たものではなく自分たちの信念であった。神から出たものでない教義はそこには命がなく力もない。だから弱い人を裁き、ある時は瀕死のものをさらに死の方に追いやってしまう。そういう人はきっと潔癖だろう。潔癖だけれども結局その潔癖さがキリストを十字架にかけるために追いやる、そういう行動に出るのだ。今苦しんでいる人と出会って健康なものが信仰の教義で裁くことは、ある時には宗教的な犯罪と言えます。律法学者やファリサイ人のことを主イエスはマタイによる福音書23章で、あなた方は不幸だ、あなた方偽善者は不幸だ、呪われよというふうにまで言っている。それは その苦しんでいる人の事実に立たず、人への愛と神への信仰を持たないで、立法の形式だけを問題にしているからです。神の贖いを必要としない宗教は、キリストを必要とせず、ただの組織体でしかなくなるでしょう。十字架につけられたキリストの姿を見て、神に打たれたのだと思った。これはイザヤ書53章にもその予言が述べられています。キリストに唾をし吐きかけ、主をなしていた。その打たれた傷によって私たちは癒されていたにもかかわらず、そのことを知らずに、罪のない人の死によって私たちが命を得ていたんだ、その傷によって私たちは癒されていたんだ、そのことを我々は見ようとしなかった。それは隣の今苦しんでいる人たちについても同じことが言えるんだ。私が今受けているこの悲しみの中にもキリストのその痛みがあるんだ。今度9月に来ていただく、この伝道集会で来ていただくですね、北海道のベテルの家のこの合言葉にですね、ここは統合失調症とかそういういわゆる精神障害を患っておられる方が共同生活をして共同作業をしている人です。ここには矛盾がいっぱいあるそうです。でもここの合言葉ではですね、こういう言葉です。安心して絶望する。変なことだな、熱い氷みたいやな。安心して絶望する。安心して絶望する。その絶望の現実を本当に受け入れる、直そうとしない、ある意味で諦める。我々は諦められない、諦める。その対策を練る、現実を受け入れて、そして対策を考える。そのために毎日のようにこの会議をするそうです。決して頑張らない、そういったことを目標にして、素晴らしいことが起こっているそうなんです。それは精神医学の世界でも、東京大学や京都大学やそういう立派なこの精神科のお医者さんたちが、世界の人たちのまたこのベテルの家を見に行こうと言って来ているそうです。ご存知のようにベテルというのはヤコブが絶望の中で神様に出会ったとこなんです。ベテルね、自分が逃亡している、その意志を枕にして野宿しているところで神様に出会った。ここが神様のとこだった、神の家だった、神の門じゃないかと言ったのがベテルなんです。そして北海道の本当に最果てでベテルの家を作った浦河教会のこの人たちがですね、このマイナス悲しみというものをイエス・キリストがここにおられるということを思ってですね、直そうとしないどころ、そういう事柄からですね、物事が起こってきたというのです。エリフは真面目に一生懸命説教してるんですが、にもかかわらず最後は 彼も神様からこっぴどく叱りつけられる。それはなぜかというと、その痛みを、その苦しみを神様の本当に深い深い御心がそこにあるということを知らず、罪の結果としてしか評価しない。故にヨブとの出会いを、またヨブの真の悔い改めというものを、この経験できないところに追いやってしまうからなのです。イエス・キリストは私たちの罪のためにこうでなければならないという一切をの建物を、建前をですね、捨ててくださった。そしてご自身が罪人として、罪人として殺された。罪なき人の死である。その死によって私たちは癒されたんだ。そこでこそ初めてすっきりと諦めることができる。諦めるというと何か悲しいことだけど、受け入れることができる。神に委ねることが見えてきた。その世界がある。私たちは本当にそれぞれですね、嬉しさがまあ5ぐらいあったとしたら、大変なことが95ぐらいかもしれない。しかしそうした中でですね、キリストが本当に私たちの苦しみを担い、そこにその痛さによって私たちが癒されているということをしっかり覚える必要がある。そしてそこにこそ新しいキリストの命が、その命をいただくものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちが神様からさまざまなことをいただいております。神様が私たちを愛し、また育んでくださいます。キリストが私たちのために十字架にかかり、恥ずかしみを受けてくださいました。それを私たちがその罪の家だというふうに思って、自らの痛みを忘れていました。どうぞキリストのその贖いに目を留めるものとさせてくださいますように。そしてまた私たちが受けている悲しみや苦しみが、深いキリストの愛に裏付けられていることを覚えるものとさせてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。